教カリスマ聖会第2セッションを始めさせていただきます。愛する天のお父様、あなたがこの場に豊かにご臨在してくださり、お一人お一人に触れてくださり、共に賛美を捧げ感謝をへと導いてくださっていることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは東京アンテオケ教会のダビデ漆間伝道師チームに導いていただいて、回収賛美の時をお持ちしたいと思います。
皆さんこんばんは。それでは共に立ち上がって主を賛美してまいりましょう。誰にも届かないと思った頃の叫びをあなたは聞いてくださって、言葉にできないこの苦しみさえも全部知ってくださって、
私の祈りも全部受け止ってくれてる。
主に感謝しましょう。
所何に何に価値を置き生きるか、皆のことを害きるより、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みを十字架
さらに、あなた方は私の示す言葉によって歩んでいきなさいと主は仰られます。さらに私はあなた方一人一人を強め立て上げ、私の計画の中で豊かに用いていこうと主は仰られます。
さらにこの私の言い送った事柄をしっかりとあなた方は握っていきなさいと主は仰られます。それを話すことなく固く握り、さらに祈り感謝を強めていきなさいと主は仰られます。私の時に必ずあなた方一人一人における私の約束を成就させていこうと主はされます。
私の恵みの言葉はあなた方のうちにあって、あなた方の信仰によって大きく育ち、また身を慣らしていくと主は仰せられます。すでに与えられた言葉にあっても、あなた方は決して話すことなくしっかりと固く握り続け、私の言葉に立っていきなさい。私はこれからの大きな働きに備え、さらにあなた方に信仰を増し加え、またその言葉の成就の実を豊かに大きく表していこうと主は仰せられます。
それではもう一度、神様に賛美を捧げてみましょう。
全ての問題困難、あなたは勝利となれた。言葉の通りになりました。皆をあがめます、皆をたたえます、皆をたたえます、皆をあがめます、皆をあがめます。主に感謝しましょう。
この賛美と今日感謝します。また上の言葉を感謝します。ここからすぐカリスマ性から豊かに用いてください。感謝し主イエスキリストの名前でお願いします。アメン。さあお座りください。
それでは感謝の献金の時をお持ちしたいと思います。神の国と神の義を賛美しながら献金の時を持ってまいりましょう。 謝の祈りを FRH 教会ノア大重牧師にお願いいたします。
ハレルヤ、感謝申し上げます。ご愛の天皇お父様、今晩もこの場にお一人お一人を導いてくださり、またインターネットを通してここに来れない方々も共に参加しておられるこの東京特別の聖会の時をありがとうございます。ご自身が素晴らしい救いの御業を、癒しの御業を、奇跡の御業を日々表してくださっていることを本当にありがとうございます。今御前に捧げましたこの捧げ物を聖別し、ご自身のご栄光のために用いてくださることをありがとうございます。今晩もこの聖会をさらに祝福をし、御器を通して主よお語りください。しもべたちはその御言葉に応答することができますように、その信仰を与え、希望を与え、さらにあなたの愛の中で賛美隊に加わることができますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈り申し上げました。アメン。
それではカリスマセミナーを東京アントーク教会所属川崎教会のエルサレム杉沢牧師に来ていただきます。また続きましてハリウッドチームのお証しを東京アンテオケ教会ペテロ・クボタ牧師にお願いいたします。
皆さんこんばんは。まず聖書の箇所をですねお開きしていきます。詩編の場所をですねお開きください。詩編の105編、詩編の105編19節からお読みします。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。お祈りします。天の父様、どうぞこのカリスマスセミナーを豊かに祝福し、豊かに導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。今私たちはですねこのカリスマセミナー、予言を中心とした賜物ですね、この事柄の学びをしています。基本的にこのカリスマというのがですね、これからの私たちこの教会を通して与えられているビジョン、それは何かというと、週末に建てられた教会として週末のリバイバルと、そして週末の働きを担うという事柄が、この示されている事柄です。そしてこの、教会の、ビジョンですね、この群れのビジョンで、この事柄に向けて今私たちは、歩んでいるということですね。そしてまたその歩みというのは、我々のこの祈り聞き従うという信仰を土台にする中で、このカリスマ、いわゆる予言を中心とした御霊の賜物の9つ、これが大きく用いられていくということですね。そういったことで私たちはこのカリスマセミナーを通して、この9つの御霊の賜物、特に予言を中心とした9つの御霊の賜物をですね、用いていくという上においての学びをしているということを覚えていただきたいというふうに思います。で、私たちはそのカリスマを用いていく上において重要な事柄というものの確認をしておきたいというふうに思います。それは、私たちはこの神が与えたビジョンは教会に与えておられます。ですから私たちはこのカリスマの働きというものもですね、必然的にそれに従って教会ですね、神様は教会を通してこの与えられたビジョンをこの私たちが進めていくことになります。ですからこのカリスマそのものというのは、この教会に神が与えた賜物であるということです。ですから私たちは この教会に与えられた賜物であるということで、非常に重要なことは、もちろん教会は権威秩序ということ柄がしっかりとしていかなければなりませんし、それとともにこの教会の管理の中で私たちはこの賜物を学び訓練し用いていく、でこの一環として、まあ、この学びがあるわけですね。ですからそこをしっかりと押さえておく必要があります。ですから賜物は決して一人歩きしてはならないということですね。この教会と共にある、教会において、と特に、この東京アンティーク教会自身というのは、はっきりとこの、週末のリバイバルということに向けてね、でもうすでにリバイバル始まっているわけですが、その本流の働きを本格的に担うという上において、しっかりと教会と教会の管理の下でしっかりと学び訓練を受け、そしていつでもこう用いていくということの、用意をするということになります。でこれを一つしっかりと覚えておいてください。そしてもう一つの点は義務ということですね。吟味、まあ、見分け、識別、まあ、私たちはこの神様の働きを担っていくわけですが、しかし私たちは、この神様のこの働きを進めていく上において、必ずしも私たちは神のものだと思ってもですね、実は霊的な世界では皆さんご存知のようにサタン、悪霊が存在します。また預言の場合であれば、私たちは語られた言葉がその語る方、取り継ぐ方の人の思い、願い、こういうものが語られる可能性もあります。ですから私たちはしっかりと神から来ているものかどうかということを、まあ、吟味する必要がある。はっきりと第一コリント14章29節では、予言する者も2人か3人が予言するということから、そして他の者は吟味しなさいということは、予言を聞く方々自身は吟味をする必要があるということははっきりと聖書が言っています。ですからこの2つの原則というのは、非常に我々がこのカリスマの事柄を皆さんが進めていく上において、非常に重要な2つのポイントであるということをね、一つしっかりと覚えておいていただきたいと思います。したがって私たちは今日、御声に従うという本を通して今学んでいます。でこの学びは非常に重要な意味合いがありますよね。我々が賜物を使う上において必要な信仰の土台という、この祈り聞き従うという土台は、私たちがこのカリスマを神様が願うように用いていく上において非常に重要な意味合いがあるということですね。で今日はこの中で11章ですね、11章として学びたいと思います。で今、聖書をお開きしてお読みしましたけども、試しという事柄です。で皆さんが必ず働きを担い進み出すと、必ず何が必ず許されるかというと、試し、試練、テスト、こういう事柄があります。それは何におけるテストかというと、具体的に言えば信仰における、皆さんの信仰の歩みにおけるテスト、試練、具体的にもっと言うと、この教会の場合は神の御心を行う、祈り聞き従うという歩みですので、この祈り聞き従うという歩みにおいての試練というものが必ず皆さんなりに必ず来るということを覚えてください。そして今日この場所で開いた場所はヨセフの場合を取り上げているわけですね。ヨセフというのは夢を通してお父さんや兄弟が自分の方にお辞儀をしていると、こういう夢を、語られます。この夢を通して語られたわけですね、神様。しかしそれが実現するまでにヨセフは何年かかったか、13年です。13年という期間試されたんですね。で皆さんもご存知のように、もう発症しちゃいますけど時間がないので、この穴に落とされるところから奴隷に売られるところを通って、そしてとにかくその言葉の成就、夢の成就ですね。この夢というのは、この神様がその夢を通して語られたわけですね。でその成就を見るのに13年かかってます。でまたアブラハムも、約束の子イサク、これが誕生するまでに25年かかってるんですね。でその間きっと、アブラハム自身もその神様が語られたのにもかかわらず、多分この疑いの心がある時はあったりとかしたことは必ずあると思うんですね。しかしこの従い通す結果としては、 従い通すという形の中でアブラハムは約束の子イサクは25年経って与えられました。ましてやもっとノアの例を取りますとですね、もっと長いわけですね。皆さんもご存知のように、神様の言葉がノアにありました。ゴーフェルの木で船を作るようにと神様言われたわけですね。そして神様が言われた通りに作るとですね、今現在で132メーターの全長の船なんですね。でそれも神様どういう場所で語られたかというと、岩と砂の地域、その場所でそういう言葉を与えたんです。船を作りなさい。で皆さん、ね、そういう場所でまず語られるとですね、いや思い違いだろう、勘違いだろう、まあ、仮に神様から語られたと信じて、そして私たちが仮に進んだとしても途中でいや起こるわけないよな、132メーターもある船が浮かぶような洪水が来るということですから、もう到底ノア自身もその事柄は信じるということは大変なことだったと思いますね。具体的にその船が完成する前にもしノアが箱舟をやめちゃったらどうなりますかね。要するにノア自身家族というのはその箱舟でこの唯一生き残るという形があったわけですから、そうするとこれは大きく結果は変わっちゃう。ですからこの神様に言われたことを従い通すと神様の素晴らしい技とか働きとか栄光が表されますけれども、その途中でやめるとかえって悪い結果、マイナスという事柄を見ることが多いということもぜひ覚えておいていただきたいんですね。で私たちはこの必ず神様に言われたこと、もちろん神様は言葉、特にこの予言を通してね、この群れにもたくさんの約束を与えてくださっています。で特にここ最近の成就したことの中で、思い起こせることがですね、何があったかというと、ロシア系ユダヤ人とロシア系ユダヤ人との関わりという事柄がこの群れが始まった早々に予言を通して語られてたんですね。でしかし一向にそのロシア系ユダヤ人との関わりというのは開かれることなく、まあ約もう30年近い期間が経ったわけですね。しかし見事に神の時というのがありますね。でやっぱりその場合に大事なことというのは何かというと、やはりその言葉を握り続けられるかどうか、約束の言葉を握り続けられるかどうか、多分これが仮に忘れてしまうということ柄があったときに、もしくはそのための信仰の歩み、ね、神様が語られたこととして、もちろん神様が語られたことっていうのは何も語られなければそれは時に成就するわけですけれども、まあ大体往々にして神様の条件、ね、神様がこうしなさい、ああしなさいということを成就するまでに語られます。ですから私たちはその時にはもちろん神様の言われる事柄を果たす時にその成就の時っていうのは必ずやってくるわけですね。そして皆さんも、この私たち、それがですねチェコの場所の宣教師の方を通してそのロシア系大臣との関わりっていうのが見事に開かれて、で今は、イスラエルにチームがいるときにそのロシア系大臣の教会での奉仕の道が開かれたんですね。ということはこれは何を言ってるかというと、このロシア系大臣との関わりの中で私たちの使命の中の一つにユダヤ人宣教があるんですね。イスラエル宣教、これはここと深く関わってくるだろうというふうに思われますよね。ですから私たちは私たちの思いとか考えの中ではこう想像することとか考えることっていうのは、本当に限られますよね。こう神様が語られることっていうのは、神様が語られた時にはもう全く何も訳もわからないという形のことを語られる場合が多いわけです。だから私たちから見るとそれが初めは点で何の意味があるんだろうなと思うことから、でもそれがですね次第に神様の言われることに従って、そして神様の時に向けてそれがやがて点でしかないものが線のような形になって、面のような形になって神様の素晴らしい計画を
その中で我々は知るということがあります。だから初めからこう神様がね、こうはっきりとした計画そのものの全貌や我々が理解しやすいように語ってくださればいいんですけど、まあ大にして大体そうじゃないですよね。私たちから見るとこれは何なんだろう。でその時にやはりすごく重要なのが、さっき言った確かに神様が語ってますかということをね、皆さんがいかに確信を持つか、吟味して神様が語られたという確信をいかに持つかということがすごく重要ですね。でそれが曖昧ですと、やはり語られたことに勘違いかなとかね、ということでやはりこの祈り従うべきところをいろいろと通されます。この本にも書いてありますけども、いろいろ惑わしがやってきたりして、やっぱり勘違いなんじゃないかとかね、そういう事柄があって、それで我々は、その従う続けることがもしかすると途中で捨ててしまうという事柄があり得ります。ですからぜひ皆さんもですね、我々がこの神様の約束の成就という事柄というものをこれから見ます。だからこの中で重要なのは、必ず惑わしがある。でテストですよね、信仰におけるテストがあると。でこの時にぜひとも引かないということからをぜひ覚えてください。でこの時に私たちが従い通す時にですね、神の素晴らしい技と栄光を見るということをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。天の父様、今日も私たちがあなたの御心とする事柄を進めていく時に、私が許されますが、どうぞこの中で私たちがこの視点というものの中にあっても決して引くことなく、あなたが語られた通りの事柄を全うしていき、またあなたご自身の表す技と働きと栄光を見ていくことができるように導いてください。ありがとうございます。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。
皆さんこんばんは、ペテロ久保田です。東京アンテオ教会と、映画ミッションの方からですね、使わされて2月8日から、15日までハリウッドの方に使わされてきました。もし映像が間に合ったら、映像とは間に合わなかったんですね、すいません。ですので、言葉の方で証しをさせていただきたいと思います。お祈りします。愛する様、ありがとうございます。今回主がハリウッドに使わせてくださり、ハリウッドにおける主の働きをあなたが具体的に見せてくださったことをありがとうございます。主をどうぞ今日明かしすべき事柄を正しく明かしていくことができるように、どうぞ助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。改めて皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今杉沢牧師が、ちょうどヨセフの話をされたんですけれども、非常になんかこう、愛通じるものを感じています。で今回ハリウッドの方に使わされてですね、非常にこう強く感じたのは何かっていうと、神様が語られた言葉っていうのはとにかくそうなっていくんだっていう言葉を、見させていただいたっていうことです。で具体的にはどういうことかっていうと、ハリウッドから長崎で殉教した26世人をアニメーションで出すという言葉が、今から15年以上なんですね。だからヨセフは13年ってさっきありましたけれども、それ以上前に教会で語られて吟味されて、そして信仰の歩みを、こう共に、成しているわけなんですけれども、ハリウッドからなぜ26世人をアニメーションに出すのかっていうところが、やはりこう本当にそうなっていくんだろうかっていう、思いもやっぱり時々来るわけなんですね。で今回2月8日から15日まで、ハリウッドに使わされた一つの中心は何かっていうと、2月10日の金曜日にですね、現地時間で、ムービーガイドというクリスチャンの映画祭、アカデミー賞にあたる、クリスチャンではアカデミー賞にあたるその映画祭に参加させていただいたんですね。でそこで、驚くべきことがありました。それは何かっていうと、まあ、家族向けと一般向けの映画のベスト10を2016年の映画を選ぶわけなんですけれども、その一般向けの、映画のですね、1位と2位と5位がですね、どういう映画だったかっていうと、クリスチャンに対しての迫害の映画で、でその中でクリスチャンが固く立つ、でしかも 全部実話っていうか実話に基づいている映画だったんですね。で1番目は、ガッツナッデッドって言って、まあ、皆さんの中では神様は死んだのかっていう、映画を見られた方がおられると思いますけれども、その続編なんですね。それは、アメリカの高校において教師が、このイエス・キリストの信仰を語ったがゆえに、まあ、仕事を追われるっていう話なんですね。でもそこで固く立っていくっていう話 で、脚本家の話だと、これはあのストーリーじゃなくて実際にアメリカにおいてクリスチャンの迫害は起きてることなんだって言われました。これは本当に起きてることなんだってことで、だからそのクリスチャンに対しての迫害のその中で固く立つクリスチャンっていうのを描いた、たくさんの実話がある、それからできた映画なんですね。で2本目がハクソリッチって言って、日本で今年の夏に、風起雷の映画なんですけれども、これはどうなのかというと、アメリカのクリスチャンで聖書の言葉に立ったがゆえに、人を殺してはならないという言葉に立ったがゆえに、困難に投げ込まれ迫害されて、だけれども最後まで固く立ったがゆえに素晴らしい神様の証を表すという、これは実話なんです。ドスさんという人の、証なんですね。でこれもそういう系統 で3つ目が、まあ、沈黙なわけなんですけれども、沈黙はですね、もちろん中心的な人で転んだ人たちはいるんですけれども、でもたくさんの日本のクリスチャンがその中で殉教しているってところも描いているわけですね。であれはやはりそういう時代、26世紀以降のそういう、まあ、迫害、殉教、日本のクリスチャンで真正面から取り上げた。しかもマーティン・スコセッチっていう有名なアカデミー賞の、監督賞を取った方が作った映画なんですね。だからどうなのかっていうと、急にですねクリスチャンに対しての迫害の映画がどんどん取り上げられるようになって、しかもその中で迫害の中で屈しないで立ち続けるっていう、しかも実話っていう形がですね出てきてるんです。でしかも例えばメル・ギブソンのこのハクソリッチっていうのはアカデミー賞を2本今回取ってるんですけど もう作品賞、監督賞、主演男優賞にもノミネートされたわけなんですね。だからハリウッド全体がなぜかそういうようにですねクリスチャンに対しての迫害だけど迫害の中で屈しない人々、しかも実話っていうのが取り上げられるようになってきたんですね。驚くべきことですよ。で今回行った時にですね、映画祭を、この責任者であるムービーガイドの社長さんのテッドビアさんにインタビューしたらですね、最後に言われたのはすごく印象深いです。26世紀の話は素晴らしいというのは、最後の最後まで彼らは固く信仰に立っていたから本当に素晴らしいし、あのルドビコ12歳のルドビコ茨城か西坂のあの十字架に駆け寄るシーンありますよね。あんなシーンは見たことがないで、本当に、自分の命ではなくて永遠の命のためにイエス・キリストを信じる信仰のゆえに自分の命を捨ててまでこう従っていく、ああいうのは他に見たことがないで、私はあれは本当にあの一番好きだってことを言われてたんですね。それで、まあ、ぜひこれを映画にしてください、 もちろん映画にしてくださるときに協力してくださるというのはもうずっと前から言ってくださっているわけなんですけれども、でハリウッドに行って実際今回分かったのは、一番最初に言いましたけれども、ハリウッドか26世紀をアニメーションで出すと神様が語られました。15年以上前なんですけれども、だけれども今確かにハリウッド全体がまたそういうクリスチャンに対しての迫害、またそういう迫害の中で屈しない実際の人々を描いた優れた作品がどんどん出るような流れになってきたんで、これはもう26世紀を絶対作れっていう、出せっていうことをまさに神様が語られているっていうのをすごく感じました。ですので、まあ、確かにその時はね、なぜそうなんだろうかって思ったりしたこともあったんですけれども、私自身だけれども今こう15年以上経ってきてですね、まさに神様が語られた言葉は語られた通りに なっていって、でハリウッドから26世紀を出すっていう言葉はこれを通して世界宣教っていうか多くの人々に福音を伝えていくっていう、そういう流れになってくるし、今出ているのは本当に優れたそういう作品がどんどん出てくるので、まあ、神様はこれから私たちを通して出す映画も本当に優れた作品で、まあ、それこそアカデミー賞の作品賞とか監督賞とかそういうのも、あの長編アニメーションとかもそういうのもあの全部取るようなね、そういう優れた作品をね、神様はきっとこれから出してくださると思います。ですので、そういう 約束の成就の時に入ってきたんではないかなというのが、今回ハリウッドに使わされてですね、非常に感じたことですし、神様が語られた言葉は本当にそのようになっていくということをですね、垣間見させていただいたことを神様に感謝したいと思います。お祈りします。愛聖様、今回ハリウッドに使わせてくださり、ハリウッド映画全体が今クリスチャンに対する迫害、またその迫害の中で屈しないで立ち向かっていく、またそういう実話が本当にこう今どんどんと出てくる流れになってきたことをありがとうございます。主よ、この流れの中で主が語られているハリウッド化26世紀アニメーションというその言葉の成就も必ず私たちは見ることができ、またその中で神様の素晴らしい栄光を見ることができることを信じ感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。どうも感謝します。
では東京アンテオケ教会のパウロ秋元牧師賛美チームによる回収賛美の後にメッセージをパウロ秋元牧師に取り継いでいただきます。